桃山商事の恋愛よ桃山話、今回は自分史上最高の M をテーマにお届けしています。
はい、はい、というわけでここからはパート3ということで、まあ、引き続き M エピソードを紹介していきたいんですけれど、あの和子さん、
はい、
友人の知人のから聞いたエピソードを、はいはい、紹介していただけたら。
そうですね、ちょっと
はい、
迷惑なその子にその女友達から聞いた話なんですけど、その女友達にとっては全くエモくない話、
うんうんう
ん、なんか迷惑なエモの話をちょっと聞いてきたので、ちょっと紹介したいなと思っています。
はい。
その女友達は、とある男性と、ちょっと仲良くなって、なんか何回か夜飲みに行ったりとかして、距離が縮まってたんですけど、うんうん、まあ、どうやらその男の方は、私の友達のことを結構好きっぽかったんですけど、まあ、結局その女友達の方は盛り上がらず、
ああ、なるほどなるほど。
こう、なんとなくこう、特に付き合うとかもなく、うやむやにこう、距離が疎遠になっていったんですけど、
うんうんうん、
その男の方が数年前になんか結婚、別の女性と結婚するということになったらしく、その結婚するこう数日前になっていきなりなんか、
うん、
私の女友達に今から飲みませんかと深夜に連絡をしてきたというエピソードを聞きまして、でこう女友達の LINE の中では、あいつ絶対エモくなってやっただろうみたいななぜかエモくなって絶対なんか LINE 送ってきたに違いないと、絶対主人公になっていると、
はいはいはいはい、
いう話で盛り上がりましてね。
いわゆる独りよがりエモと。
そうですね。オナニエモ。
名付けた。
オナニエモ。オ
ナエモ。
オナエモ。
いや、これあるよね、本当に。
結構あるあるなんですかね。
そちらの、でなんか勝手に盛り上がっちゃってってことでしょ。
そうそうそう。
そちらの物語で。
エモがさ、はらんでる危険性だよね。そのうん、今自分の気持ちにフォーカスすれば、あエモいねいいねってなるけど、これ関係性っていうちょっとね、二者間とかのさ、うん、次元で見た時に、お前はエモいかもしんないけど相手はキモいぞみたいな、
そうそう、
このズレって結構ある
よ。ズレ怖いですね、
うん、
エモく、うん、エモくなってやったっていう
だってさ、
言い訳、
ワッコの友達にはさ何も関係ないじゃん、 その男性がさ結婚するとか
ってさ。そうですね、確かに確かに全く知らないけど、
うん、
なぜか連絡してきたというのがキモいという話ですね。確かに
これはなんかその男性から、そうだよね、マリッチブルーとか、その
マリッチブルー的なところもあるだろう
ね。どっちなんですかね、そのエモくなってやったか、ワンチャン狙いでやった、もう本当むしゃくしゃしてやったか、エモくなってやったか、どっちかっていう。
でもエモを感じたんだから、
うんうん、
その友達が、うん、多分
あいつエモくなってんぞっていう。
うんうんうん。ださ、なんかさ、まあ、これ良くも悪くもだけどさ、これは、作家の橋本治がさ、
はい、
恋愛には陶酔能力が必要だみたいなこと言ってたじゃん。で、その陶酔能力っていうのがさ、本当良くも悪くも作用すると思うけどさ、
うん、
本当にこう、スイートなことができるとか、
うんうん、
没頭できる人はやっぱさ、酔えるじゃん、
うん、
でもその酔いがさ、ほんと一人よがりになってる時にさ、
うんうん、
なんかお前その文面とかからちょっと感じるじゃん、
うんうんうん、
LINE とかメールとかのさ、
うんうん、
まあ多分そのワッコの友達もさ、何かしらその気配をもしかしたら文面とかから感じたのか、その時間帯とかさ、
うん、
何か言い方とかから感じたのかもしれないけど、そうやって発信者と受信者のが中でズレが起きて、
うん、
それが気持ちの悪さとか、
そうだね、
恐怖心とかを与えることになるみたいな、
うん、エモギャップ、
エモギャップ、
エモギャップ指数高かったですね、あれ。
エモギャップ指数はさ特に我々が収集しているクソラインの世界ではもうめちゃめちゃあるじゃん、
うんうんうん、
まあ元彼とか、
うん、
まあ、セフレみたいな人とかがなんかちょっとこうビシャビシャに酔った感じで送ってきてこっち側はもう わ怖みたいな。例えばさ、まあこれは結構古き良きクソメールと呼ばれていた時代にはさ、まあ、ある
呼ばれていた時代じゃないクソメールで収集していた時
だね。メールで収集していた、うんうんうん、まだ LINE がねそんなにない時代にやってた時はさ、
ね、
うん、元彼から来たクソメールっていう形で投稿してもらったのがあったじゃん。でその元彼っていうのはその投稿者の女性からすると、元彼の方が別れを切り出して女性の方は振られた側なんだよね。
うん、
でまあ最初は確かに未練というか復縁願望もあったけれど、まあ少しずつ自分は立ち直ろうとしていたと、
うん、
でそういう最中で確か半年後ぐらいとかからな、元彼からこうポツポツとメールが来るようになったと。でその内容がさ、まあいろいろあるんだけど、例えば一つはさ、なんかあのテレビ番組を見ていてたら、あの出ていたアナウンサーが君に似てるなとふと思ってメールしたとかさ。
キモいな
あとさ、なんか引っ越しますみたいな、あの当時2人でよく過ごしてたあの部屋から引っ越しますみたいな。
あ、勝手だな。
この街を出ます、あの2人が思い出が残ったあの部屋をついに出ますみたいなのとか、うん、なんかよくわかんないけどさ、弟が学校卒業しましたみたいなさ、
そういう弟が警察学校卒業したっていう、なんかよくわからない、
よくわかんない、
何その報告。
多分春エモってあるじゃない。
あ、春はね、エモの
卒業シーズンのエモ、ああいうの
とか、あと時の移り変わりみたいなものを感じてるんじゃない。
そうそうだね、そうだ、
季節は巡りみたいなことですね、
巡りみたいな。あの頃僕も君のことを振ってしまったけど、でもまだなんかよりを戻したいとかではないけど、このビシャビシャした気持ちは受け止めてほしいみたいなさ
おせんちょ、でもそれおせんちってことですよね。
だから
おせんちなんか勝手に重くなってる感じするよね。
重くなって、でさ、そいつはさ、自分振った側だから、彼女はまだ自分を、うんうん、こう、ま、なんかどっかで思っていてくれるんじゃないかっていう、まあ、甘えというか、
確かに
透けて見えるよね。
返信来ると思ってるんですもんね、それを。
返信来ると思ってる。でさ、もう最終的にはさ、あの3点リーダーだけっていうメールがあった
今話題の3点リーダー
3点リーダー症候群
へ
え、まあスタンプみたいな感じ、 LINE でいうスタンプみたいな感じで送ってんだと思うけど、あの3点リーダー戦慄だったよね。
そうだね、
察すのむずすぎだっていう
あとだから送られてきて困るクソラインとかよくあるじゃない、うんうん、そ
あるある、
夢に出てきたとかさ、夢に出てきたって言われてもなとかさ。
いやでも好きな人に言われたら多少嬉しいかもしれないですけど、
ね、確かにね、確かに
キモいですね。
関係性がはっきりしてたらあれだけどさ、うんうんうんうん、あとね、ほんとその誰々に似てるとかっての多いよね、う
ん、多い多い。それでふと思い出して
エモくなっちゃってるんだ、やっぱ。
そうそうそうそう、
誰かのことを思い出すっていうこと自体は、うんうんうん、多分何かしらエモみがあることだと思う、うんうんう
ん、確かにね、確かに。
だしそれは好きな人とか、あのこう、あの好ましく思ってる人だったらそれは別にね、
うんうんうん、
そういうこと言われたら、
うん、
あ嬉しいなって思うじゃない。お土産とかプレゼントって結構そういうところあるよね。
確かに確かに、
お土産とかプレゼント買うときってその人のこと思いながら買ってるから、だから好ましい人からもらったらやっぱり、うんうん、あのあ自分のこと考えてくれてたんだなとか、
うんうんうん、
そういうところはあるじゃない、ね、
だって森田さんあるじゃない、あの昔ほら桜花の写真を送ったんで
しょ。ちょうどこの時期に代々木公園かなんかを走ってって、
うんうんうん、
いたら、
うん、それは普通に走ってたんですよね。それは普通に
気配
気配集めじゃない、気配集めじゃない早い桜、早桜っていう河津桜かなんかが咲いてて、うんうん、4月の初めぐらいだったら別に珍しくもなんともないんだけど、うんうん、なんか2月の終わりとか3月ぐらいだったから、
もう咲いてるみたいなね、
なんかあと思って、うんうんうん、それを写真に撮って、うん、その当時付き合っていた女性に送った、
うんうんうんうん、送ったんだよね。
そう、そしたらちょっと尋常じゃないぐらい喜ばれて、自分の感覚からしたらね、こんなに喜ばれるんだっていうぐらい喜ばれて、それが 不可解だったっけ俺。
不可解。な送りつけといて不可解とは。
ただなんとなく綺麗だったよって言って送っただけだから、そんなにあ綺麗だねで終わるかなと思ったんだけど、なんかすごい
感動されたと。
そうそうそうそう。それが何だったんだろうって考えた時に、誰かに言われたけど、いやそれ綺麗なものを見て思い出されたらそれは嬉しいでしょうとか。
え、それあの平安時代とか あの月が綺麗ですね的なやつってことですか？
平安時代
なんか月が綺麗ですねって言ったらあなたのことが好きですみたいな。
ああそうね。
そういうこと、
ね、
なんか物の哀れみたいなさ、わかんないけどなんかあるかもしれないね。
思い出してくれたんだってことか。
そうそうそう、思い出すっていうのはエモいものだけど、でも何とも思ってない相手とか、そういう関係性がない相手にそういうこと言われると、そのエモをぶつけられるとすごく
確かに
気持ち悪いだろうなって思う。確か
に一致すれば感動になるし、ずれてるとちょっと暴力的な何かになる可能性もあるってことだよね。
確かに
エモは結構その殺傷能力があるから、
でもエモってエモく慣れてるってことは、なんか結構その人の中でなんか処理が完了してる気がするんですよ。なんか、
なるほど。
なんか私もその気配集めのジョギングしてた時は、なんか気配集めのジョギングってエモいわとは思ってなかったんですけど、
ああそっかそっか、
今となってはもうその中学時代好きな人とは全然あのうまくいかないし、もうかなり過去ってなって思い出すとエモいんですけど、なんかその不動産のやつも前回話した、もうなんか今考えたらエモいかもだけどみたいなところあるじゃないですか。まあそれはその当時もちょっとエモかったけど、だからなんかそのなんかキモいと我々が思ったやつを送ってきた男性は、もうなんて言うんだろう、すごいすっきりした状態ってことなのかな。逆に
どうなんだろう、あ送ってすっきりするってこと
かな。いや送ってすっきりするのかな、なんか過去の子、過去にあえて浸るみたいな、
なんかミスチルっぽいよね。
ミスチルっぽいかも。
ミスチルっぽいよ。
わかる。
多分さ、当時はその別れを切り出したその、そのさっきのメール、そのメールの件で言えばさ、多分別れたその当時は彼もさ、なんか他に好きな人ができたのか、あるいはその結構関係性がめんどくさくなったのかわかんないけど、まあなんか、まあネガティブな感情とともに別れを切り出したんじゃないかと思うんだけど、まあちょっと時が経ってさ、ちょっとなんか都合よく、自分のこう都合よく物語をそれこそその編集して、で気持ちよくなれる部分だけ思い出して気持ちよくなってるみたいなさ。
あでも確かにそうかも。
そういうところあるじゃない、エモって。なんか本当はリアルな当時のところはさ、もっとなんか嫌な部分とか汚い部分とかさ、めんどくさいものはいっぱいあったけど、そういう時が経つとさ、こう補正がかかったり、なんか強雑物みたいなのが取り除かれてさ、こう純度の高いさ何かになって、自分にとってすごく都合のいい気持ちのいい物語として勝手に、補正されて、で自分はめっちゃエモくなるけど、相手はさ分かんないじゃん。同じように補正作業がなされてるとは限らないから、いやいやお前ちょっと待てやみたいなさ。
確かに確かに。
まずは一回ごめんなさい言ってからだろうみたいなさ。
確かにな。
あるじゃん。だからさ、なんかさ、エモってもしかしたらそういうさ、まあ、自分で中でね、こう何度も咀嚼する分には全然いいと思うんだけど、例えばさ、まあとはいえ私もエモ大好きですから。
とはいえ。
こう、まあ、今1個前か2個前のドルチェ&ガッパーナのさ、あの香水の歌があったけど、結構 J-POP ってそれこそミスチルもそうだけど、もうエモの温床じゃん。
温床
温床
エモの温床
温床温床で、最近さ、まあ、それこそあの我々もあのヒゲオフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーをさ、一回テーマに取り上げたこともあるけど、なんかああいうさ、まあ、1年に 1,2 曲さ、こうエモ J-POP ヒット曲みたいなって生まれるじゃん。
はいはいはい。
で最近で結構俺そういうの好きなの、やっぱ。
ほうほう。
好きなんですよ。ミスチル出身。
夜遊びとかは。
夜遊びはちょっと最近だからあれだよ。 なんか例えばディッシュの猫って曲と
か、あ、はいはいはい、確かにちょっとなんて言うんだろう、浸ってる系ですよね。
浸ってる系、あのだから元カノのことを思い出してうんぬんかんなんて歌がめっちゃ結構やっぱあって、
うん
うん、例えば他にもね、なんかワッチっていう人たちがなんか別の人の彼女になったよって歌、結構流行ヒット曲、これも 2,3 年前だと思うけど、
うん、
でこれって歌詞をどのくらい言って、このポッドキャストって言っていいんだか分かんないけど、
うん、
まあ、ちょっとその歌詞の世界の話をすると、その別の人の彼女になったよって歌が、まあ、もう PV からめっちゃエモいわけ、もう ぜひ皆さん聞いてほしいんだけど、それはまあ男性のバンドが歌ってるんだけど、歌詞の主人公は女性なのね。で、まあ、ある別れてしまったカップルの話で、その彼女の側が、私はもう別の人の彼女になったよって、新しい彼氏はなんかあなたと違って落ち着いていて、年上で大人でちゃんと働いてるのみたいな、なんかそうやってね、あなたとはフェスとかで大はしゃぎしてたけど、
はいはい、
今の付き合ってる人はあのすごく真面目で、会社のなんか多分先輩かなんかで、いつも私になんかちゃんと叱ってくれたりするのみたいな、なんか元カノが元彼に手紙を書いた的な文体で進んでいくんだけど、
うん、
でひたすらこう元彼はやんちゃで幼稚だけど、なんかとはいえバカだけどちょっと面白かった、
うん、
で次の今の彼氏は大人ですごくちゃんとしてて愛情表現もしてくれるけど、どこか窮屈みたいなこの物語が展開されていくの。で多分元彼がよりを戻したいって元カノに連絡をして、それに対する返事を書いてるみたいな体なんだけど、だからまあもう会えない、だからもう会えない、ごめんねみたいなのがサビなのね、
うん、
でもう私はもう大人の彼と付き合ってるからもう会えないっていう、でそうやって展開していくんだけど、最後なんか転調して、でもやっぱり会いたいみたいな、
はい、
私はずるいから、このまま行くとあなたに会いたいって言い出しかねない、
ほう、
だからあなたも別の人の彼氏になってねみたいな曲なの。
勝手だな。
めっちゃエモくてキモいんだけど、うん、でもこれがあの男性の歌手が書いてるってことは、
そう思っててほしいってこと？
そう絶対そのお前の妄想だろみたいな感じがするからまた味わい深いんだけど、
すごいな、なるほど。
いや その歌詞が、このミュージックビデオもめちゃくちゃエモいくて、なんかそのさ、学生時代に付き合っていて、で最後別れちゃって、
うんうん、
で彼女は社会人と付き合いだして、はい、なんか今まではさ結構好きな格好して髪型とかも好きにやってたけど、なんかちょっとスーツっていうかさ、でちゃんと髪もひっつめて働いてて、すごいちゃんと大人と付き合って大人の世界のを見せてくれるけど、なんかあのやんちゃで幼稚でガキだったけど楽しかったあの彼との時間がちょっと懐かしいみたいな、
うん、
こういうのってさ結構エモ、ね、典型、
なんかやっぱ時間の経過みたいなのに、やっぱ紐づいてますよね、エモが
紐づいてる、紐づいてる、
あ、そう、時間の経過か、なんかちょっとステージ上がったみたいな、そうそうそう、ところから振り返ったりとかするときにエモくなる、
うん、エモくなるよね、でちゃんとしちゃったとかさ、大人になっちゃったとかさ、
うん、
さっきの未文化の話で言えばさ、なんかある文化が行われて、
うん、
まだ未文化だった状態を懐かしむみたいなさ、なんかこれは一つのエモの何か、
なるほど、
形なのかなっていう、ぜひあの聞いてみてください。
オーバーとかもすごいじゃん。
あ、ミスチルのね。
ミスチルの。
あの風邪をひいたからみたいなやつですか？
え、そうそうそう。
あ、そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう。元カノ、別れた恋人？
別れた恋人のこと思い出してる
みたいなね。
うん。
もうびしゃびしゃ。だから当時ほらミスチルの歌詞をさ、二、うん、軍ラジオで扱った時にさ、うん、なんだっけ、センチメン、なんて名付けたんだっけあれ。
わかんない。
センチメンタル無反省だ。
センチメンタル無反省。なるほど、なんか確かに。
当時絶対いろいろあったはずなのに、そういうの全部忘れて。 うん、エモいセンチな気持ちだけが残ってて、
うん、
みたいな、今となればあの君の笑顔のなんとかかんとかとかさ、いつかどっかですれ違ってもきっと、
ね、今となればってあるもんね、サビの前で、
そうそうそう、あ、今となればみたいなやつか、
そうそうそうそうそう、顔の割にみたいな、
あれね、
あれも気持ち悪い、
あれキモか、あれキモいな、
気持ち悪いけど いいんだよな。
なるほど、
まあいい、ちょっとまた、
はいはいはい、
おいお時間になってしまったので次のパートに
何の話、
一人よがりエモ、
一人よがりエモ、
このパートではね、一人よがりエモということについて掘り下げられたかなと、
はい、
じゃあ次のパートも盛り上がっていきましょう。
はい
、はい